何気ない毎日を大切に過ごすあなたへ送る須藤美香の今日も待ってたよ。皆さんこんにちは、須藤美香です。この収録をしている時点で2023年の2月3日です。いかがお過ごしでしょうか。またね、毎月のことなんですけど、また子供にちょっと風邪をもらってしまって鼻声で失礼いたします。今日は節分ですね。うちの5歳児は毎年お兄さんが怖くて保育園をねお休みしてたんですが、なんと今年は3年ぶりに保育園に行きました、節分ね。なんか直前にね、こうお友達からお兄さんはどうやら園長先生らしいというね垂れ込みを受けまして、恐る恐る行きましたけれども、どうなって帰ってくるでしょうか。今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて、では今日のトピックは、欲しかった形ではないけれど愛されてた自分にどれくらい気づくかです。Five Love Languages、 日本語では愛を伝える5つの方法というタイトルで出版されている本で、長年カップルカウンセリングをしてきた、博士が書いた世界的なベストセラーがあるんですけれども、この番組でもおそらくねシーズン1の最初の方でご紹介したことがあるかと思います。でこの本について最近 The Five Love Languages of Kids、子供編みたいなものを洋書で読む会っていうのを読書会始めたこともあって、いろいろ改めて思うこともあったので、今日はこのお話をシェアしたいと思います。簡単にこの本の内容をお伝えしますと、人にはこう母国語があるように、愛をこう表現するときにも第一言語となるもの、方法があって、でそれが人それぞれであると。で人それぞれなんだけれども、お互いそれに気づかずに自分が愛を感じる方法で相手にも愛を表現しているので、相手からしたら、自分が愛されていないと感じるようなすれ違いが起きるという話なんですね。で具体的には、愛の言語、人が愛を伝える方法、愛を感じる方法は主に5つありまして、1つ目がちょっと順風堂になるんですけれども、言葉、肯定的な言葉ですね。愛情とか、称賛、感謝を言葉で表現することで愛を表現する、もしくはそれで愛を感じる。例えば、なんだろうな、あなたがいるととっても楽しいんだよとか、あなたのこういうところがすごく好きだよとか、あなたのこういうところ本当すごいと思うとか、そういうね肯定的な言葉で伝えることですね。で2つ目がアクトオブサービスって言って、サービス行為で、これは言葉よりも行動で示すことなんですね。例えばパートナーの代わりに家事をしてあげるとか、料理を作ってもてなしてあげるとかですかね。私実はこのアクトオブサービスが全然自分の中でないので、例もあんまり挙げられないんですけれども、例えばそんなことですね。で3つ目がギフトなので、贈り物ですね。愛とか、こう愛の行為の表現として贈り物をすることで、誕生日とか特別な日のプレゼントもそうなんですけれども、他にもちょっとしたお土産とか、どっか行った時に買い物した時に、ついででも何かこうあなたのためにって買ってくる、花を買ってくるとか、そういうことですね。で4つ目がクオリティタイム、邪魔されない時間、2人だけのその上質な時間を一緒に過ごすことで自分は愛を感じるし、それが愛を表現する方法になるっていうことですね。5つ目がタッチなんですが、これはハグするとか手を握るとか、子供だったらね、背中に手を置いてポンポンとかかな。とカップルの場合はここにセックスも入ると思うんですが、とにかく身体的なその接触を通じて愛を感じるし、愛を表現するということです。どうでしょうか？自分の愛の第一言語、これかなというのは皆さん、ありましたか？もちろんね、どれも愛感じますっていう方は、もちろん私もそうですけど、いらっしゃると思うんですが、特に自分はこれが強いなとか、これがないと愛されてる感じがしなくて不満がたまるなというのはあるんじゃないでしょうか。ちなみに私は先ほどアクトオブサービスはほとんどないと言ったと思うんですけれども、第一言語は言葉で、次がクオリティタイムですね。アクトオブサービスに関しては本当に多分低いので、されてもありがとうっ とは思うけど、それで満足を感じるとか、愛されてるなとかは全然思わないんですね。ただその言葉の方、言葉で言われないと心配になるし、言葉で言われるとすごく嬉しいみたいなあります。まあ、それは置いといて、まあ、最近ですね、つくづく私気づいたことがあるんですが、自分の父親の愛の言語って、まあ、これだったんだなって思うことがありました。何かというと、年末年始に私は家族で自分の実家に帰省したんですが、その後ね、福岡に戻ってきたら、なぜかこう、父から大量に子供の服が送られてきたんですよ。でも子供が好きなピンクとかラベンダー色のダウンジャケットなので、子供たちはまあ喜んでたんですけれども、それ以外にもなんかめちゃめちゃフリースとかね、これ2着も3着もいるみたいなのがいっぱい送られてきて、なんかね、どうしたのみたいな感じだったんですが、まあでも思い起こせば、まあ彼は昔からそうだったなと思って、うちは別に裕福な家庭とかでは全くなかったんですが、私がスポーツをね、していたこともあって、で特にスポーツ関連のもの、シューズとか、まあ、水着とかですね、水泳もしてたので、ガンガン買ってくれてたんですよ。高いのに結構。で頼んでもらえるのにめちゃめちゃ買ってくれてて、当時は思春期で反発心もあるし、別にね、ね、お年頃だからスポーツ用品ばっかり欲しいわけでもないし、でそもそも自分の愛の、私の愛のその感じる方法は言葉だったから、そこに全然こう愛を感じてなかったというか、そこまでね、ありがたいとも思ってなかったんですけれども、今思えばあれは、父にとっては私への愛情表現だったんだなっていうのを、今回子供たちにね、大量にこう送りつけられてきた服を見て思ったんですよね。で私たちの家族は今夫がね、ちょっと病気で働けてないっていうのもあって、ずっとやっぱり親には心配かけているんですが、まあ、なのでそれもね、おそらくあってたくさんこう、なんだろうな、なんですかね、応援も含めてっていうかなんかいろんな気持ちを乗せて買ってくれたんだと思うんですけれども、別にね、このポイントは別に私たち、こちらは正直それをそんなに欲していってんな、欲してない。その、ね、その品物をそんなに欲してないっていうのが、まだポイントだなと思って、ね、先ほども何回か言いましたけど、私は愛の言語が、第一言語が言葉なので、こうしてね、フリースとかをたくさん買って送ってくれるよりも、よく頑張ってるねとか大丈夫だよとか応援してるよって言ってもらった方がすごくよっぽど嬉しいんですが、多分ねそれは彼のまあ世代とか、まあ、性別とかねとかもあると思うんですが、多分そういう言葉かけをするっていうのは父の愛の言語じゃないんだろうなと思って、残念ながらそういう言葉で愛をもらえてはねなくて、まあ、自分が欲しかった形ではないんだけれども、あ、これは彼にとっては愛情の表現なんだなと思ってありがたく受け取りました。これね、私がこう自分が大人になって、でね、この愛の表現方法、第一言語とかね、そういうことをなんか概念的に知って、まあね、こうして風に落ちましたけれども、これがね、親子でずっとすれ違い続けてること、珍しくないと思うんですよね。親子だけじゃなくても、その夫婦とかでもね、いっぱいあると思うんですよ。で、それを思うと、なんかこうやっぱ切ないなっていう感じになりました。どうでしょうか、皆さんこの話を聞いていて、欲しかった形とは違うかもしれないけれども、あ、自分は親からああいう風に愛のね表現されてきたんだなって、なんか別にねそれをありがたいと思う必要はね、思えないんだったら思う必要はないと思うんですけれども、あ、もしかしたらこうかもしれないなってちょっとね思うのもいいかなと思ってこの話をしました。さてでは今日もおまけ話の前に一つお知らせです。先日からお伝えしています自分らしい未来を描くライフデザイン講座 Are you ready to shine? の第1期です。2月11日、25日、3月25日いずれも土曜日の9時半からの座学の講座と、一人一回ずつのパーソナルインタビュー、そして Facebook グループでの課題のフォローアップや毎週送られてくる音声など、今ものすごく不幸ではないんだけれども、なんかこうずっとモヤモヤしているとか、人生やキャリアの転換期にいると思うんだけれども、ここからどうしたらいいかわからないという方にね、ぜひ受けていただきたい講座ですので、今までの自分のパターンを見直して、これから望む人生に踏み出すために じっくりみっちり向き合うトレーニングだと思って、ぜひね、ご希望の方は、私のノートに詳細がありますのでチェックしてみてください。ではおまけ話ですが、まあ、最近ちょっと後悔していることをお話しさせてください。なんかね、ちょっと一つ最近私変な習慣ができてしまいました。というのも、私保育園に子供たちを送って仕事に入る前に1時間くらいこう近所のカフェでのんびりしてから仕事始めるんですが、いつもはね、いわゆるこうスペシャルティーコーヒーが飲めるようなカフェに行ってるんですけれども、たまたまある日生理前で甘いものをすごく欲していた時に近所のねミスドに入っちゃったんですよ。ミスタードーナツ、何年ぶりっていうぐらいに入っ、ね、久しぶりに入ったんですが、だからね、ドーナツを食べてしまって、しかも何ですかね、ドーナツの穴を開けるときにできるちっちゃいね、丸い部分だけたくさん選べるものがあると思うんですが、あれをね、買って食べたら、なんかめっちゃ美味しかったんですよね。で、私の日常にこれまでドーナツはなかったのにね、うっかり一度入ってしまったことにより、ルーティーンの中にそのミスドというものが入ってきてしまって、それ以来ね、なんかね、週に2回とかね、ドーナツを朝から食べてて、よくないな、これとね、カロリーだけを摂取しているこのループ、抜け出したい。皆さんも何かありますか？抜け出したい習慣あったらぜひ教えてくださいね。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。